毎月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町のまちづくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月のトミッピーラジオは避難指示解除に向けた取り組みについて富岡町の山本郁夫町長にお話を伺います。町長こんにちは。
こんにちは。
まず避難指示解除に向けた取り組みなんですが、準備宿泊が始まるということですが、詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、2日の議会全員協議会において議員の皆様にご理解をいただき、また全員協議会終了後、原子力災害現地対策本部副本部長との準備宿泊開始の日程協議を終え、正式に令和4年4月11日に開始することとなりました。特定復興再生拠点区域は1月26日から立ち入りの規制を緩和することができ、復興に向けた雰囲気も大きく変化してきました。区域内のパトロールにも双葉警察署や富岡消防署をはじめ関係各機関のご協力によりしっかりと強化するところです。全員協議会でいただいたさまざまな意見や要望は、準備宿泊ひいてはその先の避難指示解除に向けてさらに取り組むことと受け止めております。今後実際に宿泊される皆様の声や、やむなくふるさとを離れている地域住民の皆様の声を伺いながら、特定復興再生拠点区域における生活環境の整備を進めるとともに、令和5年春ごろの避難指示解除に向け、これからも国や県関係機関とともに取り組みを進めてまいります。また特定復興再生拠点区域以外の浦賀浜地区、深谷地区においても、昨年示された方針を踏まえ、政府に対するさまざまな提案を突破口として取り組みの加速化を求めてまいりたいと考えております。
町長がおっしゃったように、準備宿泊は来月4月11日開始ということになります。続いて今年度も残り1ヶ月となりましたが、町の動きについて教えてもらえますか。はい、
富岡町移住相談窓口富岡暮らし情報館が3月15日にオープンします。移住に関するさまざまな相談をお受けするほか、移住をお考えの方が無料でお泊まりいただけるお試し住宅もございますので、たくさんの方にご利用いただけるよう PR していきたいと思っております。今月18日には特別養護老人ホーム桜の園が開所いたします。併設するトータルサポートセンター富岡は来月9日の開所に向け準備を進めます。小学校中学校の統合により、富岡小学校富岡中学校は来月6日に新たな歴史を刻み始めます。新たな校歌や校章の下で子どもたちが輝かしい未来が開けることに期待を膨らませているところです。富岡産業団地の企業誘致については、全区画の 75% に10社の進出が決定しています。新たな雇用が生み出されることなどで、地域産業の新たな展開と活性化が図れる基礎が出来上がりつつあるものと捉えております。
そして来月には桜祭りも予定されていますね。
はい、今年はどうも桜の開花がちょうどいいぐらいになりそうだなという感じがしておりますので、ぜひ皆さんふるってですね、ふるさと富岡に足を伸ばしていただいて、ぜひふるさとの良さを味わっていただければいいかなというふうに考えております。よろしくお願いしたいと思います。
まもなく東日本大震災から丸11年となります。さて、12年目に向けての決意をお聞かせいただけますでしょうか。はい、
今後も町民一人一人の声を丁寧にお伺いしながら、暮らし、教育、産業をキーワードとする取り組みを重点的に進め、これまでの10年で築き上げられた基礎に確かな復興を積み上げてまいりたいと思っております。またこれに交流を積み重ねることで、町民の皆様や町長に関心を寄せてくださる方々の定住につなげてまいりたいと考えております。ふるさと富岡が未来に向けた飛躍の1年となるよう、明るく爽やかに、そして元気に精一杯取り組んでまいりたいと思います。
今月は避難指示解除に向けた取り組みについて富岡町の山本郁夫町長にお話を伺いました。町長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、変わりまして富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報をお伝えしてまいりましょう。先ほど町長からも話がありましたがね、富岡町の桜祭り、
はい、
4月9日10日午前9時から午後3時まで旧富岡町第二中学校中学校前の聴堂を使って開かれます。渡辺俊美さんが出演されますね、
う
ん、
まあ富岡育ちですね。
そうですね。それからと、
ね、
普天間香織さんも
ですよね、
出演されますので、はい、うん、ぜひ
あとペンギンナッツとかも、
ああよく知ってますね、ペンギンナッツももちろん出演いたします、ね、まあその他さまざまな方々が出演する桜祭りでございます。4月9日10日どれぐらい夜の森の桜が咲いているのかっていうところも気になりますけれども ね
蝶々はちょうどいいんじゃないかっておっしゃってましたけどね、
まあ、そうですね、まあ、これから先の気温によっても変わってくるかと思いますが、はい、うん、こちら詳しいことは桜祭り実行委員会富岡町産業振興課0240-22-2111にお尋ねくださいませ。それからまあ東日本大震災から間もなく11年ですが、実は富岡アーカイブミュージアムの企画展示室で特別展震災遺産を考える2022というのがあさって3月10日から5月8日までおよそ2ヶ月間開かれます。震災遺産ということで、まあ、自然災害長期避難の兆し鎮魂継承という3つをテーマに常設展示していない現物資料を展示するということです。例えば川内村に5000人が避難した時の資料だったり、殉職された警察官に捧げられたメッセージプレートだったり、まあ、いろいろとあの現物展示が、まあ、普段展示しないものが展示されますので、
うん、
これね詳しいことは富岡アーカイブミュージアムのフェイスブックご覧いただくと、載ってるということでございます。
うん、
富岡アーカイブミュージアムの特別展震災遺産を考える2022はあさって3月10日から5月8日までとなります。そして3月11日は鎮魂の祈りと未来への希望をその明かりに宿してということで、3月11日午後6時から8時まで富明かりという企画があります。これはあの富岡町のセブンイレブン富岡上郡山店の向かいの太田公園という公園があるんですが、はい、そこで、まあ、明かりを灯すということでございます。国道6号沿いでございます。あの産業団地のすぐ近くですので、うん、お分かりいただけるかと思いますが、そこで、まあ、夜6時から8時まで、祈りを捧げる、まあ、明かりを灯すということでございます。こちらは主催が富岡プラスになります。0240-23-6919 0240-23-6919 こちらにお問い合わせくださいませ。さてこの放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。この富岡アプリというのは町でタブレットに代わるものとして開発されまして、その利用方法などについては町のホームページに掲載されておりますのでチェックしてみてください。またこの放送ラジオ福島のポッドキャストにも音源がアップされますので、聞き逃したもう一度チェックしたいという方はぜひポッドキャストでもチェックしてみてください。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りいたしました。